さあ、というわけでね。さあ、オープニングトークはですね、まあ、ブライトの日常について語っちゃおうのコーナー。イエーイ。というわけでね、あの、前々からアプリをやってるって話したじゃないですか。出会い系の。出会い系？まあ、マッチングアプリですわな。で、その、アプリで、まあ、何人か、5、6人ぐらい会って、まあ、何人かとオンラインでやって、まあ、計10人ぐらいやり取りはしてたんですけども、で、一人だけ、唯一、その最後まで、1回か2回ぐらいでみんな終わっちゃったんですけど、唯一、やりとり、ずっと LINE 続けてた女の人はいたんですよね。でも自分的にはもうなんか心の本命みたいな感じの人がいたんですよ。で、まあ、コロナとかあって、なかなか会えなかったんですけど、先月ぐらいにまたデート誘ったんですよね。
はいはいはい、はい。
だけど、既読はついたんですけど、で、ずっと返信がなくて、2日とか3日とか。で、もう半分諦めてたんですよね、自分。
はいはい。
だけど、もう切られてもいいやと思って、もう一回 LINE で、もうどうしてもちょっと、なんか諦められないから、もし嫌だったらブロックしてもいいんで、みたいな感じで、またやりとりできたら嬉しいです、みたいな感じで送ったんですよ。
はいはい。
そしたら、返信返ってきたんですよね。で、ごめんなさい、みたいな感じになって、で、じゃあ、何日、どこどこ行きましょうよ、みたいな感じになったら、その先月、行けたんですよ、5ヶ月ぶりに。
ほう。
一回デートして、そっから、なんだかんだでコロナとかって感覚が空いちゃったけど、その先月に5ヶ月ぶりにもう一回ご飯行くことできたんですよね。
ほう。
あんまなくないですか？すごい巻き返しじゃないっす。
確かに。
そう。だってさ、一回沈んだら、のらりくらりかわされてそのまま終わりとかさ。そういうのかなと思ってたらさ、普通にご飯また行けたから。やったーと思ってさ、カデナバリの巻き返し来たーと思って。ね。一回沈んだかと思ったらみたいな感じで、実はみたいな感じで。上がりのかかるところで結構来るんすよみたいな感じになったのよ。で、で、まあ、そのデートも、まあ、普通に、つつがなく終わって、まあ、普通に楽しんだんですよね、二人で。で、ちょっと前に、またご飯行きませんかっていう LINE をしたんですよ、僕。で、そしたら、まあ、返信返ってきて、あ、ちょっとごめんなさい、みたいな、その日は、みたいな感じで断られちゃったんですよね。で、昨日っすよ。LINE 見てたらブロックされてんすよ。どういうことですか、拓也先生。拓也先生どういうことですか、拓也先生。ちょっと予兆がなさすぎて、ちょっともうショックで、ショックで、
そうなんや。
このタイミングでブロックすんだと思って。え、もっと何回もあったじゃんと思って、そのブロックするタイミングがと思って。このタイミングかと思ってさ。で、僕思ったんですよ。だから先月のは、行ったわけじゃないですか、一応ご飯に。ね？
はいはい。
それだからトライアウトみたいな感じだったのかなと思って。
なるほど。
最後に見とこうみたいな、もう一回だけ。もう一回だけ見て、このバッティングフォームとか、変化球への対応とかは、ちゃんと選球があるかなとかをしっかり見極めて、あ、やっぱこいつダメだなってなって、判断されてのブロックっていう
形。もしかしたらあるな。
そうそう、もしかしたら使えるかもしんない、代打の、右の代打でみたいな感じで思ってたら、そう。で、ほら、中村紀洋とか古木とかは電話が鳴らないわけじゃないですか、いくら待っても。こっちはブロックされてるっちゅうって話ですよ、本当に。電話が鳴らねえわけ、鳴らねえよっていうね、そりゃ。ブロックされてんだから、みたいな。
なるほど。
っていうわけで、当てつけのごとくエムラジは収録しますけどね。はい。
オープニングとして悲しすぎる
だろ。いや、ほんとね、もうショックでね、ほんとに。いや、なんかもう久々になんか、だったらもっと早めでいいじゃん、みたいな感じで思ったからね、ちょっと。というわけでね。
それあれやね、これちょっと、まあ、ええわ、ええわ、ええわ。
まあまあまあ、いいじゃないですか、その話も。
はい、はい、行こう。
はい、いや、いや、違うんですよ。まあ、じゃあ、ちょっと言うと、拓也さんが、大丈夫よ、ブラピー。ブラピー、ええやつやから、なんとかなるよ、そういうパターンでも、みたいな感じで、すごい、優しく言ってくださったんですけど、まさかブロックという結果に終わるとはね。春の高校バレーかってぐらい、ブロックされてしまったんですけど、私。
失敗でな。
大失敗。大ゴケですよ、大ゴケ。ただね、めげない男ですから、私も。はい、もう秒でまたアプリ起動してね、始めたんですよ、僕ね。5時間前ぐらいにね。 いやもう、これで、で、なんかしかも最初の30分だけは無料で30人までいいねができるみたいな感じになってたから、よっしゃみたいな、30連ガチャ無料じゃねえかみたいな感じで、キュフーっつって、バンバンシャバシャバシャシみたいな感じで、良さそうだなと思った人にね、いいね乱れ打ちしたんですよ。ただね、
もうこの先ずっとブロックされろ。
ただ何時間経ったんですけどね、誰からも出しのつぶてですからね。誰からも帰ってこないし。あ、でもね、あれっすよ。女性からの方もね、3人ぐらいからいいね来てて。やっぱり何人かから来るんですよ、女性からの方も。ただ一人が、宮下草薙の草薙にの女の子と、で、もう一人がドラクエで言うところのバルザックね。で、もう一人がドラクエで言うところの、ゲマね。ドラクエ5のボス。みたいな女性から3人からいいね来てて、あーみたいな。で、全員バツイチみたいなね。あーみたいな感じで、俺魔物使いかよみたいなね、感じでちょっと思ったんですけどね。だから今週は当てたいんですよ、私は本当に。いや、もう私はね、修羅と化しましたよ、本当今週に関しては。いや、マジで菊花賞当てる。てか、当てさせろ、JRA。だからもう京都事変の時みたいな感じで、オパルステークス見て当てさせてくれたみたいな感じで当てさせてくれ、頼む、JRA。ラインスピリット、セカンドテーブル、ジャストドゥイングでおなじみの、オパルステークス並みに3連複を当てさせてくれ、お礼に。500倍の3連複。いや、もうだから今週はもうね、今までとはやる気が違いますよ。皆さん。任してください。私が当てますよ。私の印信じちゃって信じちゃって。ただ運気はゼロですけどね。はい。というわけでね、メールを読みたいと思いますよ。はい。ラジオネームですね。ピロリズムさんですね。はい。ブライトさん、タクヤさん。いらっしゃったらゲストの方、こんばん、ワールドプレミア。今週は史上8頭目の三冠馬になるかの菊花賞ですね。私はやはり菊花賞といえば、ミホノブルボンを思い出すのですが、同じ栗毛の逃げ馬ということで、バビットに頑張ってほしいなと応援しています。あ、バビットって栗毛なんだ。あ、本当だ、栗毛だ。待機シャトルからかな。最近、ロードカナロアとか、ルーラーシップとか、ディープインパクトって、栗毛がいない影なんですよ。なんかあるじゃないですか。血の関係で。
ほう
栗
ほうほう。
毛が出ない影っていうのがいるんですけど、だから人気3頭の種馬がそれになってるから、その3区から栗毛が1頭もいないんですよ。そう。なんかあれの法則みたいな感じ。ね、黄色いトウモロコシに1個白いのがみたいな感じで、ね、わかんないですけど、そういう感じで、1台経ないと出てこないですみたいな感じじゃないですけど、そういう感じで、そう、栗毛出ないんですよ、この3頭は。
なるほど。
だからどんどん減ってんですよ、栗毛。そう。だから確かに栗毛っていうと珍しいんですよね。栗毛ってだけで最近本当珍しいと思う。
そうだよね、あんま見ひんよな。
そう。と、乳栗毛なんて
東
もう、
証ファルコ以来な。
どうしようかな、これ。もっといただろ、途中に。前のトップガンとかいただろ。と、乳栗毛なんてもっといないですよね。
ああ、そうだね。
桜ローレルね。サッカーボーイね。そんなような気もしますけどもね。
そうだよね。
私はミホノブルボンに菊花賞を勝って三冠を取って欲しかったと思っているのですが、お二人はこの馬のこのレースは勝たせてあげたかったと思ったことはありますか？あれば思い出も含めて教えてください。 PS、 バビットは競りで500万円で取引された馬だと聞きました。こんな拓也さんの一月の給料で買えそうな安価な馬が 1億何がしの里のフラッグに完走したセントライト記念は、何とも言えないスカッとした感覚を覚えました。そう、私はやはりサクセスストーリーが好きなようです。だからプロ野球ではアンチ巨人で広島が好きなんだと再認識させられた菊花賞です。ではバビットを含め見解を楽しみにしております。ではでは、いつも普通オタを読んでくれてありがとう、ホージャッカルってことでね。綺麗に決まりましたけどもね。
そうですね。
じゃあ、今日はですね、僕は司会なんで 終わるんかい 答えてあげないんかい 勝たせてあげたかったら答えてあげないんかいっていうね。なんだろう。スーパーホーネットとかかな、どっかしらで1個くらい。
ああ、そうか、スーパーホーネットな。それ言うならあれじゃ、スマイルジャックじゃん。
あれはだって勝ってたんだもん。あれは勝たせてあげたかったとかじゃないんだもん。 ミスなんだもん、あれは。
あ、でもあれか、でもそれがあれか、僕あれかな、だからウィンバリアシアンとかさ、
はいはいはい、
ドリパスとか、
あ、ドリパスね、
うん、特にドリパスのキッカスは買ってもええやんって思ったけどね。
確かにね、確かにドリパスはそうだな。あ、大宅リーバーとか、
ああそうやな、
一個ぐらい勝たせてあげても。
リーバーさな、うん、
メンクさんは何かいますか。
うん、そうね、
僕は空き店の捨て子とかね。
はいはいはいはいはいはい、
ああ、もう最後うち寄りまくってたもんな。
うん、だから捨て子はスペシャル来るんかいって
本当最後勝ってよかったですよね。捨て子は最後が一番 G1 勝っててね、よかったよかったですよね、あれは。
あれエアジハード3着やったよね。
そうですそうです、
そうそうそう
そ
う、
その生まれんで結構勝負してたから、捨て子と。
あ、そうなんですか。
ああ、
うん、もうガクってきたもん。
ダメですよ、
そこは。残念やけどスペシャルだけ
やね。初の人気急落、差しに回る位置取りショックありますから、短縮で。
あれはもう残念やけどスペシャルウィークやね。だって前年の2着やろ。
そうそうそうそう
そうそう、あの再現鈴鹿のやつね。
前年の方が惜しかったよね。
まあまあ、前年も最後止まってましたからね、わざとかってぐらい。
うん。
まあ、
あの、まあ、あの、前一頭だけになると止まるっていう癖があるから。そう。あの、レオ流砲を取りこぼすみたいな感じで、レオ流砲に勝てないみたいな、あるから、そういう。そうそう。そう。どんな馬にも負けるっていうのがあるんで。の割には、ミスズ・シャルダンは差し返すっていうね。
あれは前にいい
と思う。そう、3着争いだったら負けないっていうのが受ける。じゃあそんなもんすか。あ、俺、ね、ダークシャドウかな。じゃあダークシャドウ、空き店勝たせてあげたかったか
な。ああ、そうね、うん、
うん、じゃあ行きますか。
はい、
はい、僕司会です。
はい、
バスロン M ラジ。どうも、改めましてこんばんは、ブライトです。
はい、どうも、先週は消えてしまいました、タクヤです。
ごめんなさい、本当に。
大丈夫。
いや、もうタクヤさんが優しくてね、俺がもう15回ぐらい謝罪したらその後もう一回 LINE で大丈夫やブラピーって言って LINE までくれましたからね。いつも編集してもらってんやから一回ぐらいかまへんかまへんって、今までのでお釣りが来るわみたいな LINE をくれたんで、助かりました、ね。まあ、バリちゃんもね、こんだけタクヤさん、タクヤさんごめんなさいとか言ってるけど、バリちゃんも2回普通に収録を参加させられるっていう。
そうそうそう。
前
でも簡単に喋って
そう。物理的に、肉体的疲労が来るっていうのがありましたね。はい。バリちゃん3時間ぐらい拘束されてましたから。
そう
だ
な。
2回分だから。長えよっていう。はい、そんな M ラジなんですけどもね。この番組はどんな番組かと申しますと。この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
ほう、それ
は今週は誰がゲストに行くんだろう。まだ皆さんわからないと思うけどね、お楽しみに。
はいはい、
さっき出てたの。
まとまり系競馬ソロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、はい、今週の予想レースはですね、第81回菊花賞 G1 でございます。
はい、
京都外回り 3000m、 まあクラシック最終戦でございますね、ボバの。
はい、
はい、 じゃあですね、今週はですね、ゲストの方、なんとわざわざ、姫路の方からですね、駆けつけてくださいました。こんな遠いところ。はい。この方です。どうぞ。
場所を言うな。はい、どうも、メンクです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
そう、わざわざ新幹線で駆けつけてくれましたね。はい、新幹線と徒歩で、はい、来てくださいましたけど。もう、あれじゃないですか、30回ぐらいですか、ゲストは。
ああ、そうなんですかね。
ですかね。
はい。
もう数えてないですけど、今年は何回目ですか ?3 回目 ?4 回目
今年は、2週連続があって、春展、4回目かな
?4 回目ですか
かな、
もうあれですね、最多ゲスト爆心独走中ですね。完全に。
回数だけね。
いや、回数ですから。今、回数の話してますから。回数以外ないですから、別に。はい。
ピロリズムさんに、メンクさんの何戦何勝かっていうのを、ちょっとまた計算させてもらおうか。
いや、やめて。やめて、やめて。
あ、そんな30戦何勝かみたいなこと。
うん、やめてよ。
じゃあ、ピロリズムさん、それお願いします。
いや、
鳥紙でも当たってれば OK です。鳥紙でも当たってれば勝ちにしていいんで、何戦何勝からでちょっと送ってください。
はい、なんで俺がさらされなあかんの、ここで。
俺、5、6勝ぐらいだと思うんだよな。言い過ぎかな。
いや、そんなないで。
僕とブラピが、メンクさんカルトをするからな、カルトクイズ。
あ、メンクカルト級ね。
そう
だから、そのピロリズムさんとかがちょっとメンクさんに関する問題みたいのを俺と拓哉さんに出してくるっていう、
うん、
っていうのもあれですけどね。
うん、
メンクカルト級っていう、
それ他の人楽しいか、それ聞いてる人。大丈夫。
いや、俺と拓哉さんとピロリズムさんのみ楽しいっていうことはありますけどね。
そうやろ。
いや、でもバリちゃんも楽しがってくれると思うよ。バリちゃんとまあベラリアさんぐらいまでは楽しんでくれるんじゃないかな。
そうだね。
申し訳ないけど、なんだか。
あと、メンクさんの奥さんも楽しんでくれてると思いますよ。
いや、聞いてない
ん
ですね。
いや、僕が大丈夫です。口止めしてるだけで、本当はカンパケで送ってますから、毎回、メンクさんの会話。はい。毎回聞いてくださってますから、親子で。はい。息子さんも一緒にね。はい。いや、でももう、あれ、だって3年前でしたっけ、突撃行って。2年前？
ね、リスグラの時やから。
2年前
かな。
うん。もうだから息子さんもだいぶ成長してますよね。もうタバコとか吸ってます？
うん、吸うてる。いや、吸うてへんわ。いや、もうめっちゃデカなってるよ。
今、あれ、あの時、いくつでしたっけ？
あの時だから小3で、今は小5で、も
う
めっちゃでかいもん。小5って
もうでかいっすよね、だいぶ。
でっかいでかい。
そうっすよね。いや、でもなんか小3ぐらいが多分一番可愛くて、多分中1とかぐらいになっちゃって俺とか行くと多分バカにされるから、俺とか多分だから、ちょっと可愛いままの記憶で終わりたいなっていうのありますけどね。ちょっともう一回行ってバカにされちゃったりとか。
黒前提で言わんといて。
いや、行きますよ。それは いずれ行きますよ。それは何かしらのタイミングで行きますよ。なんか息子さんの成人式とかわかんないですけど、なんかのタイミングでいい記念日の日に行きますよ。僕もメンクの人生に関わっていたいですからね。
いや、そう、
奥さんの中に、あ、ブライトっていうのがいたっていうまま死んでいただきたいですから。本当にこのまま僕が何もこのまま会わないで、ただ多分記憶ないまま死ぬと思うんですよ。多分死ぬ間際に俺のことは思い出さないけど、あ、そういえばブライトさんっていい人だったなみたいな感じで死んでほしいんですよ、僕は。本当にメンク一家には。だからそういう感じで、もう一回何かしらで記憶を残すようなことをしたいですけどね。はい。
確かにもう一回来たら記憶残るやろな。
そう、長期記憶になりますからね、二回目から。一回目だったら短期記憶で終わっちゃうけど。そうそうそう。重ねて覚えさせることによって記憶がこう定着しますから。はい。タカさんも一緒に行きましょう、メンクさんちね。で、一緒に富士屋のケーキ食いましょう。富士屋のケーキとか。お菓子よ。富士屋を買わせに行かせるっていうね、奥さんに。富士屋行ってきたのなんつってね。ケーキ買ってくれましたからね。
もうええわ。もう。
まあ、またザッツマンさんとか入れてカラオケも行きたいですから単純に。
ああ、
はい、
そうね、
はい、
う
ん、まあまあいい、ね、でも、まあ、コロナ落ち着いたら僕は絶対あの家に行きますんで、もう戦々恐々と待っててください本当毎日毎日プレッシャーと戦ってください、このそのストレスと戦ってください毎日。あのもう僕が行かない、あすみません、もうじゃあ二度と行きませんみたいなこと言った瞬間食から楽みたいな感じです めちゃめちゃ解放されてすごい何でもできちゃうみたいな、その日みたいな残業どんと怖いみたいな。
もうずっと日曜日仕事しとき、まあ、あなたね。
あ、そうです、そうなんです、うん、日曜日土日ずっと仕事なんで、そう、うん、そうなんですよ、だから行けないんですよ本当に、うん、土日休みになった人がいつでも行ってやろうと思ってるんですけどね本当に。
いやええわ。
はい、じゃあというわけでね、ちょっと話が長くなってしまいましたけどもね、
お、
まあ菊花賞といえば決闘ということでメンクさんでございます。
はい、はい、
じゃあ現時点でのオッズをですね言っていきたいと思います。はい、金曜夜段階でございます。1番人気コントレイル 1.2倍、2番人気バービット 4.5倍、3番人気ベルトライゼンデ 13.9倍、4番人気アリストテレス 39.9倍、5番人気バルコス56倍、以下ですね、里のフラッグ、ガロアクリーク、ディアマンミノルと、続いていきますね。
これはベルトライデンって本当に13倍で買えるんですか、
はい、いや多分最後は逆転するでしょさすがに。
ですよね、
予想値だと 5,6 倍ぐらいだったんで、
まあそんなもんでしょうね最初は、
多分 6,7 倍 5,6 倍、まあそんくらいで落ち着いて3番人気バビットじゃないですか、10倍ぐらいで、まあ単だけ売れて9倍とかあるかもしれないですけど、
そうですね、
うん、
喋れやよ
怖いなこの人、ヤクザかな、山口組かな怖いな山口組ともう一つ何でしたっけ、あの枝分かれしたグループ、山一構想でおなじみの
一和会、
そう一和会ですよ、一和会かなと思っちゃいました今怖いなと思って民間人までね、流れ玉が飛んだでおなじみで山一構想でございますけどもね、はい、
もう放送できへんじゃない
か。いやだって脅すから、ここを山口組かなと思っちゃったんですよ。はい、はい、というわけでね、じゃあ3人の本命をね打っていきましょう。いいっすか、
いいですよ、
はい、じゃあ3人で揃いました、せーのドン、はい、じゃあ3人の本命で揃いました。ブライト本命コントレール、タクヤさん本命ガロアクリーク、メンクさん本命ロバートソンキーとなっております。
はいはい、
はい、じゃあ誰ですか人気してんのは。やっぱりちょっと分かりづらいですよね、人気薄ばっかりしてるし皆さん打つから、どれかな、
なんだ取りに来た
取りに来たとか失礼でしょ。いやだってこの臨戦で、いや別に3連打頭とは言わないけど、この累戦で3は外さないだろどう考えたって。今までいます、この過去名馬でこの累戦で外す馬。いやディープよりは強いとは言わないけど、累戦だけで言ったらディープとほぼ同じじゃないですかこんなもん。
そうですね、
はい、で内枠も入って、多分この馬って体力が、多分どれかが弱点って言われたら体力だと思うんですけど、まあ、内枠に入ったことでそれをちょっとごまかせるかなと、うん、はい。で、まあ、その、何度も言いますけど、リアルスティールで2に入ってんだったら、コントレイルが2以下は考えづらいだろうっていう。だって、あの時も北さん1でしょ？だから北さんクラスでようやく1を明け渡して、2リアルスティールなんでしょ？
うん。
2は外さねえだろう、どうしてって。何かしらにポンってやられる可能性あるかもしれないけど、2は外さねえ。だってリアルスティールで2なんだよ。リアルスティール18の馬じゃんだって。だからコントレイルが将来的に18以下の馬になる可能性もあるよ。ニトロニクスみたいな感じで。うん、ね、うん。マイラーに移ったニトロニクスみたいな感じであるかもしんないけど、いや、この世代戦で、
うん、
この臨戦で、しかも前走楽勝、うん、一番に決着、 しかもずっと一番人気一着、
うん
うん、いや大丈夫だろさすがに5000m でも本命でいいと思うわ、同世代戦だったらさすがにね。いや僕は取りに行ってますから、あのもう意地でも当てたいっていういやもちろんね、単を単穴でっていうのももちろんあるんですけども、まあまあ軸ってことで許してくださいよ、
うん、はい
はいはい。じゃあ高谷さんは、
あコントレール、
うん、
5番手
でも抑えてんじゃん。でも買うんじゃん。
おっとみたいな。おっとみたいな。
まあでも買うんですよ。
いやもう特に問題ないと思うんだけど、まあまあいくつかちょっと嫌な点を言うと、
はい。
まあやっぱり感覚が初めて詰まるということ。
あ、そこそこ。
はいはいはい。うん。で、なんだっけ。先週ね、3冠取った、なんだ、デアリングタクトは、やっぱり直行やったわけで、まあ、リフレッシュさがあったというのと、で最重要前哨戦となるローズステークスがやっぱり、根幹の、中距離で行われたっていう、その、まあ、ちょっとイレギュラー的なものをやっぱり運よく回避してたっていうのがあったと思うのね。
はいはい。
で、コントレールは明らかに前走の記憶が残った状態で今回走ってくると思うのよ。
はいはい。
うん、で、中距離の2200メートル、割と、まあまあ、ちょっと多分、体力的によってもいいかなっていうレースの中を、まあ、楽勝してきたって言えば楽勝してきたんやけども、まあ、一応レースはしてきたからリフレッシュの時よりかは楽には踏めへんというふうには僕は見たんやわ。
はいはいはい。
うん、やっぱり一つのレースを使っているということと、まあ、もう一つは、まあ、今回一応三冠がかかってますと、無敗の、
うん、
でこの馬は、まあ、それはもう僕らは言わなくても一句も分かっていることだと思うんだけども、とにかくまず前にいる馬は絶対に潰さなきゃいけないだろうという意識はあると思うね。
はいはい。
うん、後ろから刺されないだろうっていう多分自信もあるやろ
う
し、
うん、
まあ、そうなると多分一君自身が絶対前は取りこぼさなあかんっていう考え方やと思うね。でバビットっていう馬が、まあ、割と息はいいやんか、はい、強いか弱いか別として、
はいはい、
うん、でこれが多分透明の敵になってくるでしょうし、この馬若干資質を持ってると思うので、
うん、
意外にコントレールの体力を削ってくれるかなと思って、
はいはい、並んだり
して、ね、ところがこのうん、ところがこの一頭では多分削りきれへんと思うのよ。
うん。
うん、まあ 10% ぐらいでしょうね、削れて。
大したことねえじゃねえか。
うん、大したことないけどね。うん、でところが今回、前に行く間に、そのアリストテレス、ディープボンド、この辺か、割とその体力とは、新鮮さを持ってる、まあ、簡単には崩れませんよっていう馬が前にいるのよね。
はい。
うん、で、こいつらが、その、コントレールの体力を、40ぐらい削ってくれたらいいかなと、
うん、
でまあ決められるってもそれなりに言ってくれるから、ある程度流れるかなというのもあるから、で若干バラも、ツルツルではないだろうしっていうのを考えたら、ダービーサツキ賞、なんだっけホープフルステークスの時よりは期待値下がるでしょう、さすがに。
まあね、
っていうことで5番手勝手にやんけーで
まあね、
うん、
これでもさ、ガロアもう削る側に行くの、前行ったら。
ガロアは僕は差しに回るというふうに。ああ、
なるほどね。要は、削る側にやらす下げやらすといて、後ろに回る位置取りをかけると。
はい、そうです。
ああ、なるほどね。
うん。知らないよ。行かれたら笑うよ。
いや、でも川田だからな。普通に前行きそうだけどね。
だから一応僕、単勝はいくつか買うつもりでいるから、まあ、その中の一番、まあ、一番期待高いかなと思ったのがこれやったから一応褒めしたけども、
はいはいはいはい、
まあ、その流れでじゃあ行きますか。
え、メンクさんのコントレール聞かないの？
メンクさんコントレールしたよね。コントレール聞かないのね。
あ、僕対抗ですね。
うわっ、
はい、うわっ、
いや、だからもう、それはね、最初、まず菊花賞を考えるときに、まあ、この馬を、どこに置くかということを考えて、でこの馬よりも血統で上回る馬がいるかいないかをまあこう考えてたんですけど、
はい、
まあもう今、まあもう京都、皆さんご存知のように、先週、先々週と、土曜日が道悪からの日曜日が回復していく馬場で、まあもう完全に重い馬場でタフですよね、2週続けて。で、今週も金曜日、その前の夜からずっと雨が降って、土曜日の今、土曜日っていうか今夜中か、金曜夜中で思う馬場なんですよね。で、まあ、晴れるんで、まあ、回復するんでしょうけど、 結構ババもなんかボコボコしてるので、まあ多分高速ババにはならないだろうと、うん、って思った時にこのコントレイルっていうのは、まあディープにそのハー型が、アンブライドルズソング、ファピアノで、このファピアノっていうのはまあ割とミスプロでもこう早い位置なんですけど、そのファピアノがもう一つこう、5大母ぐらいに入ってるのかな、ファピアノのこうインブリードが入ってて、こうアメリカのこうなんていうのかな、速さをもうかなり強調したような、母型の血統構成なんで、東方ジャッカルとかサトノダイヤモンドが勝った年ぐらいの馬場だったらば、まあまあ3分1秒2秒とかねやったらもう全然普通にこれでいいかと思ったんですけど、ちょっと血統とは真逆の馬場指数だと思うんで、ってなった時に、そしたらまあ本命にはできないなっていうのがあって、でもただでもホープフルの時が、この日がちょっと、最終日で、年末の、うん、ステゴとか、まあ、ハービンジャーとかそういう、まあ、ちょっと重ための脂肪馬が、すごい中山で走ってたところで、まあ、勝ってるんで、まあ問題ないとは思うんですけど、まあ、ひょっとしたらその重い馬場で、前をつかめに行った時に案外止まっちゃったら後ろから何か伏兵にやられないかなっていう期待を込めてってことで、まあ、一応対抗って感じですかね。
ごめん、ちょっと僕付け出していい？
はい、
ごめんね、今のメクさんの聞いてて、そうそう言わなあかんと思ってんけど、これな、ホープフル35秒8でしょ？
うん、はいはいはい。
で、コントレールね、ホープフルも中1ヶ月ぐらいか、これまあ8頭からあれやな、この後使ってないやんか。
うん。
あ、サツキも使って
ないですね、うん。そうそうそう。で、神戸新聞杯にも35秒6やんか。
うん。
で、割と、うん、その、まあ、ホープフル初 G1 っていう鮮度とかもあったやんか、まだな。
はいはい。
だからディープとしてのそのリフレッシュ感が出てるときっていうのは多分こういうのこなすね。
はいはいはい。
うん。で、今回初めて重たいババアを走った後の2回目になるやんか。これも初めてだろ、
うん、
この馬。
うん。
だからそういう意味でそこは続けるところかなーって僕も思ってたかな。あとで、馬体重増えてへんとこね。
ああ、前走がね。
ああ、
うん、このまま成長してない、だからずっと言ってよね、だからもう完成期よね、多分ね、
まあそうですね、もう多分、
うん、
それこそトースポ杯の能力を維持してるって形じゃないですか。
うん、そうね、もう、うん、もう完全に完成期よね。うん、
じゃあどうしましょうかね。じゃあガロアクリークの方が人気してるか、ガロアクリークを。じゃあ
はい、うん、これ面白いですよね、金沢さんの奇跡、2400?2000m 以上か？
うん。
買った3区で3頭しかいないの、メグさん。
あ、そうなの？
あ、そうなの。いや、知らないですけど、まあ、そう少ないでしょ。いや、そういうの俺あんま知らへんの。そういうのはね、ほんと弱いんで、知らないんですよ。見ないから、そういうの。まあまあ、そうでしょうね。そんな
こと
でしょ
うね。多分、金沢3区はもう、ほぼほぼ、2000m 級ではいないというふうに思うんだけど、だからそう考えても、この時点でこの、まあ、なんていうの、まあ、若干血統の一旦引いてるなっていうのもあったんで、
うん、
まあ、面白いんですよね、こういうタイプって。で、まあ、特に 3000m ってなってくると、もう全くカテゴリー変わってくるわけで、もう金沢の奇跡っていうのは多分、なんていうんですか、意味をなさないっていう、
いやー、まあそうでしょうね。
うん。で、まあ、まあ、そういうふうに考えると、まあ、この馬が、まあ、ちょっとその種馬の許容範囲を抜けた馬かなっていうふうに見たんですよね。
うん。
で、成績見てみると、やっぱスプリング1からのサツキさん、まあ確かに後ろからまあどうのこうのっていうのはあったかもしれないけど、まああの臨戦で来れるっていうのはまあなかなかやるよなって感じだと思うので、ちょっと北さんブラックに似てるよね。
まあミニ北さんみたいな感じじゃないですか。
そうですよね。
僕はダンビュライトかなと思ってるんですけど。
ああ、なるほど。そっか、なるほど。
あれ、弥生さん、サツキさんで東京7じゃないですか、ダービーが。
うんうんうん。
似てる感じじゃないですか、臨戦的にはなんか。
なるほどね。そうで、前回、パッて1取ったよね。
はい。綺麗に取りましたね。
そうなんだよ。この子、あ、なんか、成長してきたって思ったんやわ、僕、単純に。
はいはいはい。
不安定な馬やなと思ったんやけども、あ、なんか量的な感じが見受けられるって思ったのよ。
はいはいはい、
レースの内容が、はいはいはい。うん。なので、あ、この馬ちょっと面白くなったなと思ってて、で、今回、1、ドリをかけたら、まあ、もちろん延長の差しになるんで、逆にはなるんだろうけれども、まあ今言ったみたいな圧が前にかかって、これ後ろからってなってくると、 僕ズドンってできるのこれかなっていうふうに単純に入れて、適正であったりとか、そのまあポテンシャルも別にサツキサンデーってなかなか世代的には上位でいいと思うから、
うん、
スプリングも買ってセントライトも3なわけやから、だから今言ったようにコントレールの能力を 40% 他の馬が咲いてくれれば十分に届くと思うんやわ。
はいはいはい。
うん。で、それね、人気落ち平って70倍ぐらいついてて、位置取りかけられて能力あるって、血統の板引いてるって考えたら、まあ、あとは北さんに似てるのかなっていうふうに見たら、まあ、もうタイミングとしてはもうここ、バッチしかなと思ったので、
はい。
うん。まあ、一応本命にしましょうということで、
うん。
枠もいいとこ引いてくれたんで、本命です。
あ、僕言いましょうか。
はい。
あ、僕6番手です。
あ、やっぱり一応買うでね。
これはしょうがないですね。セントライトはやっぱ人気より凡走したタイプがいいっていうのと、で、やっぱり今更傾斜差っていうのはナンセンスなんですよね。なんかもう。
そうですかね。
なこと言ったらもう皐月賞から無理だし。
そうやね。
そうそう。だから、もうこれはだから僕は S っていうだけっていうことに しまして、だまあそれが皐月の3だったり、まあダービーもでも、激走後だからきついなと思ったのに、まあ、V ラインで6着って0秒9だから、ね、
うん、
だからこれは相当強いなっていう、まあ菊花賞は皐月賞とリンクするんですよね、まあ、S がだからっていうのがあって、
はいはいはい、
でダービーは逆に L が要求されるっていうレースなんで、
うん、
だからまあこれ S だって考えるんだったら、まあ、皐月で3だったら、まあ、サリオスいないわけだから別にねいいじゃないですか、その距離とかはとりあえず置いといて、うんうん、で、まあ、キングマンボ持ってるから、ある程度重いとこも対応できるって考えたら、まあ、自分は別に差しに回るっていうのは全然考えてなかったんですけど、まあ、普通にロスなく内々で回ってきたら、うん、まあ、残るんじゃないかなっていうイメージで。
うん。
うん。まあ、将来的にはもしかしたら、まあ、2000以下かもしれないですけど、まあ、この時だったら別に距離どうのっていうのはちょっとナンセンスだとは思いますけどね。
はい。
はい。メンクさんは？
これは一応印は回らなかったですけど、
うん、
その、金車座のナンセンスを支えるのが母方で、これだから、フライスさん言ったけど、キングマンボに、ブラッシンググルームに、リファールに、リバーマンっていう、こう、母方がすごいなんか欧州色が強くて、まあ、ブラッシングルームとリバーマンって、その、昔の菊花賞ですごい強かった。あの、
TM オペラ。
そうですね。
まあ、前のトップガンは。
うん、トップガンですね。うん。だから、そういう支えがあるからこそ、その、まあ、いいんかもしれないな、と思うんですけど、うん、まあ、コンマはね、僕は2年前ぐらいの、こう、なんていうか、超スローだったら怖いかなと思ってるんで、要は、ね、この、まあ、足がね、溜まるかどうかかなって思うんで、でもそれを考えたら、ちょっとバビットの存在と、前への圧力と、ババを考えたら、ちょっと、うん、しんどいかなっていうのがあったんで、ちょっと回らなかったですけどね。スローになればってとこですけどね。
これ、血統家さん界隈ではどういう評価されてますか？
いや、多分評価は全くされてないじゃないです
か。あ、やっぱ金ちゃんだって文字でってこと？
うん、でもね、このキングマーボっていうのがミソで、先週、週刊賞、
うん、
デアリングタクと、ソフトフルーと、パラサーテナ、ミスニューヨーク、これ全部キングマンボ持ちですね、これね。
うん、
ソフトフルート
の。ソフトフルートの母父がもうまんま。
そうそう、まんまキングマンボ。
そうそうそうそう。あれだから、
で、
重いディープ、う
ん、そうそうそう。
だから、その活性はいらないでしょっていう話になって、まあ、道悪だから来たみたいな感じでしたけど。
そうそうそう。で、その前の週の京都大賞典も、重い馬場で、奇跡と、なんだ、三着の馬、ロードカナローか。両方キングマンね。そうそうそうそうそうそうそうね。あれガリレオやったけど、まあ、要はだから、ちょっと重い馬場で今キングマンボが、重傷で走れてるから、っていうのはすごいいいなと思います。だからスローっていうのが 100% 保証されたら抑えるかなっていうのが、あるやけど、ちょっとスローは厳しいかなと思うんでね。うん、
なるほどね。これ血統家さんでこの馬評価してるっていう人いたらちょっと話してみたいなと思って、なんで評価したんかなと思って
探しておきますわ。
はい、
探して。
北さんブラックの時はみんなどうやったっけ、血統。
いや結構切ってたんじゃないですか。
やっぱそうやな。
耳が痛いな。
まあ、僕も切ってましたし、でもあれはどっちかっていうとセントライト激走が嫌だったっていうだけなんですけどね。
いや、まあまあ、僕らもそっちだったけど、ね。
そう。
あれ、6番人気くらい。5番人気くらい。
5か6でしたね。
うん、そうそうそう。
5か6やね。
あ、うん、じゃあ、じゃあ、ロバートソンキ
ー。
はい。はい。
行きましょう。
で、まあ、さっきちょっと今触れたんですけど、エルラシップっていうのがキングマンボになる今で、まあ、ルーラっていうのはまあ、これノーザンハームでない馬なんですけど、まあすごいその、ノーザンハームでないルーラっていうのは、まあ奇跡が代表されるようにすごいまあ、体力があるっていう、こう、僕はイメージを持ってて、で、その体力っていうのが今のこのタフな馬場にまずマッチするんじゃないかっていうのが一つと、で、これ母方が、まあもう、皆さんご存知でしょうけど、東海帝王か。東海ナチュラルね、はい。うん。で、まあ、東海帝王っていうよりも僕は、どっちかって言ったら東海王座、東海エリートの方です、
ね。重た。
まあこれ結構サンデーでも重たかったですよね、この2番、ね。
そうそうそう。
うん。うん、この、だから重さと、プラスこの奥にね、ファバージ、まあプリンスリーギフトが入ってるんですけど、これがだから要はテスコボーイで、スピードの補完をこう下から支えてて、最後のこの、なんですか、まあババが回復していって持続力も問われた時に、このタフさの血統とスピードがこうマッチして、よかろうかなと。いうのと、まあこの馬自身が、まあ東京マイルでこう、早い時計で、まあこう差し切って勝ってたりするんで、まあ前走もコントレイルのその、なんていうんですか、速さのレースに合った感じの、レースもしてたし、で、何よりね、こう、なんか魅力感じたのは、この馬なんかこう、表現難しいんですけど、こう、走りがこう、前が大きい走りをする馬で、なんか、どこまでもこう伸びそうな感じなんですよね、見てたらね。
うん。
なんか止まりそうにないっていうかね、神戸も決して、なんていうんですか、最後いっぱいいっぱいになったわけではなくて、最後も、伸びてましたし、まあ、そういうのが、京都の坂の上り下りでうまく惰性でこう、つけられたら、コントレールが止まったらひょっとしたらっていうので、ね、あげましたけど、まあまあ、3着でもいいわっていう感じです。はい。はい。
僕から言いましょうか。
はい。
ちょっと高谷さんの見解が気になるんでね。
うん。
僕は消しましたね。
はい。
なんで消したかっていうと、まず、その、多分、無意地かみたいな感じだと思うんですよね。要は舐められて、重賞来ましたパターン。無意地かも、条件戦2着の後に舐められて来ましたパターンだから、で僕、無意地かは評価してたんで、じゃあこっちも評価しろよっていう話だと思うんですけど、無意地かが S 寄りなのに対して、僕はこれ結構 C っぽいなと思ってて、だから、混戦とかアップはいいんでしょうけど、まあ、外枠代わりと、であんまりルーラーしてないタイプかなと思ってて、まあ、それこそそういう東海帝王みたいな感じで C っぽい馬かと思ってて、まあ延長の外枠代わりがちょっと嫌だった。まああとはまあ単純に激走はまあそこまであれ、鮮度があるんであれですけど、まあ2000前後ぐらいで見たいなっていう馬かなと思ったんで、ルーラーシップっぽくなく、ないかな。だからこれ例えば510キロとか520キロとかあったら体力、より側でも良かったんですけど、まあ、前走マイナス8絞って474で、まあ C っぽい走りしてたんで、まあ C とやっぱり菊花賞ちょっとずれるかなと思ったから、まあ切りました。
うん。
はい。拓也さんは？
僕はだから、ひいき目で見て4番で。
はいはいはい。
今、皆さん言ったみたいに、疲労であったり、ストレスであったりっていうのは、やっぱり、まあ何その前に1勝クラス、その前に勝利、その前にもうね、異例の新馬戦っていうのが見えてるぐらいだから、まあまあまあ、そこはまあなんとかこなしてくる可能性は僕もあると思うのよね。で、タイプ的に完全に C っぽい感じの挙動を見せてるので、まあそれは、格上げっていうかに対してはいいと思うんやわ。ただやっぱりいくつか嫌な点があって、一つはまあまず馬体重が絞られてきてたっていうことなで、神戸新聞杯っていうレース自体はこのままやっぱほぼ 100% だったと思うんやわ。
はいはい。
うん。で、やっぱり、ね、100のレースをしてたのに、70のレースと、55のレースをしてるやつにやっぱ刺されてると思うんだよね。
いや、コントレール90ぐらいでいいじゃないですか。割としっかり仕上がってましたね。
そうで、やっぱりベルトにやられたのは僕の中では気に食わない。
そうですよね、ベルトはまあ60点ぐらいだったと思いますけど。
うん、そうってことはやっぱり100出してあのかもうほぼほぼ完璧だったと思うのよ。やっぱり絞って格上げで内から出てきて、まあ、コントレーの後ろのところ抜けてきて、もうやれることだけ全てやったのにもかかわらず、ね、あの大外回せわけわからん足で飛んできはった馬にやっぱちょっと最後かわされてるってなると、やっぱ規制勢力が普通に力を出すとちょっと足りんのかっていう感じの馬やったと思うので、うん、まあで今回はそこの人選から比べてやっぱりちょっと落ちると思うのよね。
はい、
うん、だからそう考えたらそのやっぱり頭とか、まあ、変な2番手とかになってくるとちょっと厳しいかな、体力的にもなと思ったので、まあやっぱりいい馬やと思うし、あの可能性は全然感じたし、メイクさん言われたみたいに、上にとはやっぱり言うたって実績馬なわけやから、それ以外の馬はやっぱり抑えてるし、で、現にディープボンドやったっけ、
はい、
合わせるまでね、叩き落としてるわけやから、やっぱり能力は認めてあげたいと思うんで、やっぱりそういう意味でやっぱ4番っていかにはちょっと落とせなかったので、まあ、前回僕本命にしてるんで、ここで無印はちょっとあれかなと思ったので4番手で評価はしたという感じですね。
はい、じゃあ対抗以下いきますか。
はい、
あ、
言っちゃった
ごめんね、ちょ
っと出てきたよ、出てきた
よ、おい何回にゲスト出てんだよ30回出てるやつがやるミスちゃうやろ何回出とんねんこら自分
めっちゃおもろかったけど
めちゃめちゃ出とるやないかいこら
めちゃめちゃすごいよ今おもろかったけどバリバリすーた
な、これ消せるぜ消せるで、これ削除できるでほんまこれ、ね、右側の点々点
できるのこれ、
それ削除できるで、
いやもうええでもう分かった
じゃあ行きましょうか、
ちょっと待って、はい、削除しますちょっと待って
そうだよ、
まあ、どの道せーので出したらこれなんですけどね。
だって上がってると、
あ、消えた。
ここも、このタイムラインも消せるんよ。
あ、消せますよ。
へぇ、
はい。じゃあいきますよ。
はい。
太鼓以下ですね、3人の。はい。
はい、
せーの、ドン。はい、出ました。ブライト太鼓、ベルトライゼンデ。黒三角、アリストテレス。白三区4といて、ブラックホール、ターキッシュパレス、ガロアクリーク、ディアマミノルです。拓也さん、対抗、里のインプレッサ、黒三区ブラックホール、白三区3といて、ロバートソンキー、コントレール、ベルトライゼンテ。全でですね、一応。
あ、そうかそう。
はい。メイクさん、対抗、コントレール、白三区ディアマミノルで、バツで5といて、レクセランス、マンオブスピリット、パールコス、ベルトライゼンテ。さあ、アトロインプレッサーとなっております。
はい。じゃあ、
まあ、ベルトっすか対抗。
うん。
うん。これはまあ、まあ、しょうがないなっていう。だから、まあ、内枠も入っちゃったし、これ多分、マイク一度にかけると思うんですよね、僕的には。
うん、
うん、多分あの神戸新聞杯のエアスピネルの武豊先輩を見て池添が、あ、うん、こうやればあの馬券内入れんだっていうのを多分学んで、前哨戦で後ろから行って V ラインで2着しながら、2着もちょっと邪魔なんですけど4ぐらいでよかったのっていう感じなんですけど、ちょっと頑張りすぎっていうのあったんですけど、でこれで多分延長で前行く位置取りかけて内枠っていうのがあるから、
うん、まあそれでっていう感じですね。
まあ一応お二方ギリ抑えてる感じになってますけど、拓也さんは、
うん、まあもう仕方ないでしょうね、割と精神力タイプなので、まあ叩かれて前進でいいと思うし、まあ3番人気2着、まあまあまあまあ3番人気がそもそもどうなんていう感じだったと思うんで、あとはまあ追い込んだ、まあでも固まったコンマ3秒差かにそこまでストレスも残らへんのかなと思うし、あとはだからね、今村さん言ったみたいに、一応ちゃんと取れるのかどうかっていうところぐらいかな。まあまあ、延長さんが取ると思うんですけれどもね。
うん、
まあ、そうなればドリームジャーニーということで。まあ、だから僕がここまで下げたのは、そのやっぱりちょっと前に圧がかかりそうなので、まあ、そこに巻き込まれてくれれば
もちろん。後ろタイプ狙いですからね。
うん、うん、だからまあそれで。
っ てかまあ、前走の2番人気もほぼグランデマーレが単だけ売れてた状況だったんで、まあまあ。
そうそうそう。ね、あんなクソ馬ね。
口悪い。いやでも、あれは2はダメだろ、マジで。
だってその後、先週かいな。
そうそうそう、戦力負けてました。でね、負けてたのに、藤岡のせいにみんなしてましたからね。ひどいひどい。
そうなん、いや、でもこれは僕が見たら、黙見ろって感じだったけどな、こいつ弱いっちゅうにゃと思って。
だからさ、ポテ証明ない馬がさ、無敗で来たってだけでみんな買いすぎと思って。
うん、
だって分かんねえじゃんね、だってこれ。
うん。
うん、しかもさ、怪我明けだっつってんのにさ、
そう
そうそう5、6番逃げたらまだしもさ、2はダメだろ。う
ん、やっぱりあかんかったよね。
どんだけさ、コントレイルにさ、任させたいんだよと思って、まあ、19.9 だけど、うん、いやと思って、こんなん買うぐらいやったら別にベルトとかさ、ディープボンドとか買ってたらよっぽど頭いいわと思って。
うん。
うん、これはダメだと思うな、2にしてた連中は。
そうですね。
あ、頭悪いと思う。
うん、
はい。そうですね、メンクさんも一応罰で。
そうですね、僕はここでちょっと罰を打っといて、ありまでもっと熱い印を打ちたいと思ってるまで、小回りの良さそうなんですね、僕なんか血統的にはね、
はいはい、
ドリジャで赤手南語でと思って、この馬自体もちょっとお父さんみたいなちょっとピッチ走法的なものもあるんで、でまあ上がワールドプレミアですか、去年の勝ち馬で、
うん、
うんうん、で、まあ、ね、特に嫌う理由もないんで、まあ、抑えとくかって感じですけど、特にそれでも押す材料も特になくて。
はいはい、はい、う
ん。そんな感じです。はい。
あれ、お兄さんが喫箇所買ったっていうのは、まあ、押す材料にはならないもんなんですかね。
いや、そこは押す材料ですよ。
いや、だってこれ、検討的には買えるんじゃねえって思っちゃったから。
いや、買いますよ。押さえてますよ。
まあ、そうですけど、でもね、言うてもめっちゃ低い評価だから。
うんいや、有馬の方がもっといいと思ってる。
ああ、なるほどね。有馬ね。
これも、うん、もうこれ、マンデラお母さんで、この一族も中山の鬼なんで。
はい。
うん。
でも、赤手南郷が有馬来るイメージないですけど、大丈夫ですか？
いや、それはまあ、まあ、目つむろうかな。
なるほど、
ね。わからんけど、僕はあの、ワールドエースとかのイメージは高いに、東京とか広尾コースの方がいいかなと思ったんやけど、違うわけやんな。
いや、というかまあ、赤手南郷よりドリジャとこの、品系の方かなっていう。まあ、中山ばっかりやからね、この一族は、うん。
ベロックスみたいなことはないですね、これ。例えば直接、有馬行って。ベロックスみたいな感じで。
ああ、そうか、ベロックス赤手南郷か。
え、いや、違いますけど、あれ赤手南郷じゃないですよね、でも。でも、
あ、ベロックスモンズーンか。
そう、でもなんかそう、ベロックス並みになんか罠感あるかなと思って、直接有馬行ったら。
ああ、ほんまやね。それそしたらも有馬の前にもう一回言ってくれる、そしたらそそっと LINE で、
まあでも
罠ですよって
神戸だ、考えます、神戸だけの挙動で見たらまあまあベルトの方がいい感じでしたけどね、やっぱり最後2までグッてきたからベルトはなんかやめたって感じでしたもんね、うん、もう
そうだね、
そう、うん、確かに、あ、ベルトじゃない、
それ言われたらでも非常に、うん、ベロックスね、
そう、ベロックスは、うん、はい。じゃあ、まあ一応、サトノインプレッサか対抗。はい。
はいはい。うん。まあ、もう隠れてて誰も何も言わへんかなと思ったけども、ちょっとこの、昨日今日にポロポロと名前が見えたから、あ、ちょっと嫌やなと思ったけども、まあ13万人、127べたらええかなと思って、毎日王冠でもうクソほど残念な結果になったんやけども、
はい、
ね、スピード活性からの、まあ、距離延長でダービーがあるという実績が一応あるので、まあ、今回それには該当するかなと思って、まあ、俗に言うひしミラクルショックパターンよね。無理やり。
ひしミラクルだったら2回使わなきゃダメだろ。神戸使って毎日王冠だろ。そしたら、ひしミラクルショックってだったら、毎日王冠1回だけだよ、こいつ。
そうやな。で、まあ、この行動だけなのかな、2000メータークラス使ってるのは1回だけっていうのは。
ああ、なるほど。
ね、ダービーだけよね。あとはオール1000メータークラスなので、まあ、一旦性本だかなと思ったし、
はい、
まあ、同世代戦なら、まあ、まだダービー4って1びれるかなと思ったので、うん、まあ、一応ダウンにも、ダウンって言ったらおかしいけれども、まあ、圧の軽さはなるやろうし、
ロバートソンキーちゃんも2000。 1回だけっていうので来て買ってんすか。
あ、そうかそうかそうか、ロバートさんもそうか、この2頭だけか、あとはもう全部そうですよね。
そうですよね、2回ぐらいは使ってますかね。
うん、
はい、
そうですね、まあだからその辺で、あともうあの圧のないところからスイスイと外目をさせてきてくれて、まあ若干重めのディープやとも思うんで、うん、まあね、どう出るかは分からないけれども、まあ一応タイミングとしては、まあ、NHK マイル東京ダービーと似たような感じの路線は踏めたので、まあ巻き返せるだけの下地はできたかなと思ったので、一応評価しようかなと思って、対抗まで上げてきました。
はい、
ただね、単勝感がないのよね、この馬。
まあ単純にきついと思いますけどね。
そうだね、僕は今回一番迷ったのが、そのやっぱりどの馬にしてもさ、やっぱ単勝感がないのよね。単勝感って言われたらやっぱりベルトライジェンでしかないのよね、
はいはいはい、あ、まあまあ破るとしてね、普通にスタミナでとかでね。
そう、うん、
あ、でもこれあれか、サトレンプレスはリボを持ってるのか、プレザントコロニーだから。
そうね、
プレザントタップで、うん、ヒシマジェスティだから。はい、メンクさんも抑えてますけども。
そうですね、今ブライスさん言ったように、そのリボーが母して、これがプレザントタップで、まあ、タップダンスシーな、だからまあちょっと重たいババ今のがまあ割と良さそうなのと、まあ、母父がこれサームって言って、まあ、ミスプローとサドラーのこう配合なんですけど、まあディープにこの配合だったら、ちょっとイメージ的には先週のマジックキャッスルとか、あとまあその前のグローリーベイズとかと、まあ似たような感じのディープにちょっとパワー体力的なハーチを掛け合わせたような感じで、って思えばまあ、ババレベルが先週先々週と似たような感じで重いならば、まあプレゼントタップの供給もあって、まあ前走はひどかったですけど、まあ血統だけ見たら悪くないなと思って一応まあ、バズ打ちましたって感じですね。
全然関係ないですけど、キンシャサの奇跡もあれなんですよね。プレザントコロニーでリボ入ってるんですよね。
そうなんですよ。うん、そうそうそう。うん、
まあ、アリストテレスか。まあ、エピファディープ。これ、まあ、ムジカですけど、まあ、鮮度で。
うん、
うん。一応鮮度で、まあ、2走前がちょっとまあ、強かったなと思って、たんだけど、まあ、前走ちょっとあれだったけど、うん、まあ他にいなくてって感じですかね。まあ5番人気なんで、そんなまあ偉そうなこと言えないんですけど、まあプリンシパルもっと頑張れとか思ったけど、まあでもこれはまあ後ろから行き過ぎたしなと思って、というわけで、まあ休み挟んで馬台戻してから馬が変わったとして、一応初重賞っていうのがあるんで、うん、買いますかね。はい、
うん、
高谷さんは、
うん、これね、僕もずっと考えてたけどね、一応ちょっと落としたんだけど、まあ、やっぱりムジカに比べるとちょっと量的に寄ってるエビファディープかなっていう風に僕には見えたのよね。
はいはい、
優しい目に若干ね。
はい、
でまあプリンシパルはね、まあ、馬体ゲームもあって一君やったからって言って、優しさに優しさが加わってみたいな感じで、まあ、ちょっと慣れとった感じだったけども、まあ、この負けはちょっと、まあ、だらしなっちゃだらしないかなと思ったし、ムジカに比べるとやっぱりこうちょっと前向きさが弱いかなと思ったのよ。
はい、まあ S はないですよね、うん、優しくスーって感じですよね、うん、シューってや
つ。そうそうそうそう、でやっぱりムジカは跳ねて G2 2着、同じような馬で跳ねて G1 に来れるかなってなるとちょっと疑問符ついたから、で微妙にルメール乗って人気しだしたってなってくると、まあこれは罠っぽいかなと思ったので僕は切りました。
はい、メンクさんは、
うん、これはまあ落としてますけど、ちょっと全体的に欧州に寄りすぎてるっていうのがあって落としたんですけど、まあエピファはまあまあ三冠牝馬は別にして、まあ 2以上とか、まあちょっと道割るとかっていうのがまあ今現状ではよくて、それを単体だけ見たらいいんですけど、まあこの馬の奥がトニー・ビンとかサドラーで、ブレスアドマイヤでバレークイーンでと思ったら、まあ、まあリンカーンなんですけど、でも京都がそんなになんかいいような一族でもないし、その、スピード支えっていうのはちょっと、まあちょっと回復していく場は考えたら薄いかなっていうのがあるんで、先週みたいなタフさが タフさというか、雨のタフさが残れば面白かったなと思うんですけど、雨のタフさが残らないならちょっと厳しいかなと思って落としましたけどね。
僕今ちょっとこの馬霧の方で自信が出たかな。
ああ、
だいたいなブラピがこうやって印打ってな、トーン下がった時で来ないのよね。
なるほどね。
うん、確かにね。いや俺も今ちょっと下げようかなと思って、ね、
そう、あのコントレイルベルトライゼンっていうの印は取りに来たっていうか、自信ありの取りに来てるんだけど、このアリストテレスの取りに来たはちょっと微妙なトーンの取りに来たの喋り方してたから、まあ
そうですね、
これやっぱり厳しいなっていうふうに僕はちょっと今受けたかな。
まあレース見たらそんな強くはないんですよ。そのなんかムジカとかロバートソンキーとか、そのここ最近その条件戦上がりの馬でちょっとね、そのあのソフトフルートとかもそうですけど、ああいいなっていうのもあったんですけど、うんうん、これは別にそんな、まあなんか得意なとこ買ってきたかなって感じに見えちゃったから、うん、まあちょっと軽いかなと思ったんですよね、うん、2走前がね。こう、早いとこで、ね、早いとこでいいかなっていう感じでしたから、
うん、
これは切るか。変にルメールで
ミックスな。あれやけども、まあ僕ここまでの評価するまでもないかなと思ったし、まあ今のブラッキーの話聞いて、ああ、まあこれ切りでええわってちょっと思ったけどな。
そうっすよね。
うん、明らかになんかちょっとこうおかしな喋り方した境に、ああ、そっかそっかって思ったけど。
なんかそのなんか、条件戦組の中でなんか拾おうかなと思ってて、まあディアマンも拾ってますけど、うん、そう、まずね、ダノングロワールはねえなと思ったんですよ、レース見て。ダノンだったらこっちかなと思ったんですよね。
うん。
でもダノンだったらこっちかなっていう人気でもないんですよね、別に。5番人気ってなっちゃうと。まあそのさっき言ったリンカーンとかもちょっと、あるなとか思いつつで印を打ったんですけど、まあ一回別にこれは。
僕は買い材料って考えたら、ターキッシュの前回の V、ミノルの前走の3頭の間抜け、
はいはいはいはい。
の方が印象は強いけどな。
ああ。まあ、ターキッシュは、これはもうね、17番人気の馬じゃないとは思うんですよ。
まあ、そうでしょうね。
うん。
うん、
ただまあ、一応メイネス8とか絞ってたしっていうのもあって、まあ、ギリギリかなっていう感じ。うん、まあ、だから、要は17番人気。
やった感じやな。
そう、だからこれ、ある程度作っちゃったかなっていうのがあったから。う
ん、ちょっとやっちゃった感じ。
そうそうそう。
あれもな。
うん、それで、やっぱり、本命とか無理かなっていうラインなんで、うん。ただこれ面白いですよね。ディクタットにゴールデンホーンで、でゴールデンホーンが団地比なんですけど、でディクタットはディクタットだから、これそうですよ。2000年の安田記念ワンツーみたいな感じですよ。だからこれ。フェアリーキングフローンデイヒル、ディクタット2着だから。ね、でこれキープクロスで団地比で、ディクタット入ってるから、一人安田記念みたいな感じですよ。2000年の。まあデイヒルは入ってないけどね。キープクロスだから。でも、ケープクロスでゴールデンホーン自体はめっちゃ重い馬で、まあまあ、欧州の馬で、まあ24とか得意としてた馬ですけど、まあ普通にいい馬でしたけどね、凱旋門とかも来てて。まあこれはだからまあ、道悪要因みたいな、ちょっとある程度重い要因にはあるんですけど、まあでも鮮度あるし、まあ前走 V ラインだしっていうのもあったんで、まあまだちょっと上跳ねあるかなと思って、ね、で、2走前がほら、
うんうん、
ね、一応条件戦も勝ってますから、あの、いわゆる、
うん、もうさ、明らかにさ、こっちの方が喋りのリズムいいやんか。
まあね。だって、こっちはやっぱり鮮度と、
ね、
鮮度と経験値を持ってるっていうさ、あの、僕は菊花賞で好きなタイプですよ。あの、2走前条件戦神戸である程度ちょい負けみたいな馬。ってなると、こっちなんですよね。
昔、神戸4着馬とかよく来てたもんね。
そう、あのそう昔、特に2000メートル時代とかはね、逆転現象が起きてたんですよね。あの、5とか6ぐらいから1とか2を逆転するっていうのがよくあったんですよ。4から6ぐらいが。そうそうそう。ザッツとかさ。まあ、ザッツはまあ、ダービー使ってましたけど。まあ、ただロバートソン家、外枠もちょっと嫌なんだよなと思って。外すぎるんだよな、
うん、まあね。
まあいいや。これはまあいいや。はい。ターキッシュパレス俺だけだったんだね。
そうそうそう、
あとはじゃあ、どこ行こうかな。ディアマン行きましょうか、メンクさん。
うん。
はい、これはだから、オルフェで2連勝で、さっき拓也さん言ったけど、その前走が、
うん、
まあなかなかなもんで、 で、この、まあ、オルフェは、まあ、まあ、基本的にやっぱり、こう、なんていうんですか、馬っていうのは、やっぱり前走でリズム崩すとなかなか急に戻すのは難しい馬が多いと思うんですけど、特にオルフェっていうのは、まあ、そんな感じかな。まあ、ジャスタウェイとかもそうなんですけど、まあ、結構割とプッツン系っていうか、一度、こう、リズム崩すと巻き返し能力が低い、こう、傾向にある中で、こう、連勝してきたっていうのが、まあ、まず良くて、で、これも、まあ、本命馬と一緒で、プリンスリーギフトが奥にこう入ってて、スピードの支えがあって、で、まあ、捨て後に、バイスリージェントだから、これ、まあ、イメージ的には僕はレインボーラインじゃないわ。なんだ。あの、福永2着、レインボーラインか。里の2着したのがね、あれが捨て後にフレンチだったと思うんですけど、
はい。
うん、まあ、それよりはちょっとスピード感は劣るんですけど、そこを、まあ、その奥の、まあ、プリンスリーギフトでどこまでっていうのがあるんですけど、
でもまあ、このイソールブルー。ちょっと時計かかればむしろいいですもんね。
そうですね。
あの時高速馬場だから。
うん。で、まあ、そのまあ、バランスと、まあ、そのイソールブル、この品系がもう、ものすごく、平坦のスピードとか上がりに特化してるので、うん、その中で、この馬は、ちょっと前走が道悪、その前が急坂とこなしてきての連勝だから、ちょっと、それまでが京都しか走ってなかったんで、まあ、ちょっと面白いかなと思ったんですけど、結構人気してますけど、はい。
拓也さん、消してますけど。
うん、これだから前走の挙動は良かったなと思ったんだけどね、これな、いろんなところに嫌いな点があって、
はい、
これ、多頭数、まず、頭数上がった瞬間にまず着順を落としてる。
はい。
で、短縮になっても着順落としてるってなると、もうこのまで多分ね、どっかでリズム崩すと多分ダメなんだと思うね。だから小投手で強いねと思うよ。前回も9投立てとかやし、そのまま11投立てやんな。
はい、はい。
うん、だから、ある程度その、なんていうの、自由に動かせてもらって、まあ最後だけちょっとこう、設定もまあなんとかしますっていうタイプの馬のようにしか見えへんかったので、ちょっと前回の挙動だけで買うのもどうかなと思ったんで、中止を落としましたって感じでね。
これも自分迷ったんですけど、まあ、最打ちっていうのがあったんで、まあ、ある程度中段ぐらいでいたらひょろっとっていうのがあったし、まあ、オルフェである程度時計かかるとこと、まあ、連勝なんで、まあ、人気してたら嫌ですけど、人気なかったら、まあ、まあ、ある程度ある S で持っていけるかなと思ったんですけど、
そうだ、そこはね、
ただまあ、あんま強いとは思ってなくて、
うん、
やっぱ青葉で弾かれてるってい
う
のもある
んで。青葉負けすぎよね、うん。
そうそう。まあでもこれ出遅れてるんですよね。出遅れてるんで、まあ、酌量のやつありっちゃありなんですけど、
うん。
まあでもそもそも青葉賞がめちゃくちゃレベル低いっていう説もありますけど。
ああ、そうそうそうそう。だからさ、ああ、と思って。
あとは安城がね、
まあ結局そこになるんですよね。だから最終的に。これ岩田とかだったら結構面白そうだなと思うんですけど。
そうそうそうなんよね。そうそうそういう感じ
で。ここに岩田を入れてほしいなと思うんですけどね。
闘争心を与えるような騎手がよかったな。
そうそうそうそう。
逆になんでバルコス竹豊にせえへんかったんやと思うけどな。
ああ。バルコス竹豊にしてこっち岩田の方がなんか合いますけどね。多分。
そうよね。う
ん、バルコスだってあれやろ、三浦が病気で。変わったよなこれ。
そうそうそうそうそ
う。
うん。ここ心に見たから言うたのに言えらんにとか思ったけどな。
むしろバルコスみゆきでいいわ。
あの日経新春杯のあくるあの二の前なんで日経新春杯ちゃうわ。あれ日経してたけどないときな。
え、そうでしょう。カルドブレスでしょ。
カルドブレス。
あれはマジで許さねえ。本当に今でも俺は言う。本当に俺のカルドブレッサちゃんをよくも名馬カルドブレッサをあんな
あれ、ね、先週も謎に勝ちに行ったからねオーマイダーリンでね。
そうそうそうそうそう。俺だから見た瞬間にさ、おいおいおいちょっと待って、マキシマムとパリと同じことやってんじゃねえかよと思ってさ、俺が言った通りになったと思って。
すごいね、お前が一番最初に勝ちに出てるやんけみたいな。
そう
びっくりしたわ思って。
うん、あれさ、と2頭でな、
あれだから M ラジでもさ、M ラジでも言ってたんだよ、めちゃくちゃ勝ちに行きやがってさとかつって、何クイーンズリングに刺されてんだよみたいなさ、ふざけんなよみたいなさ、こっちたら生まれも勝っとんのじゃんっていうさ。でなんかさ、これ多分切ったのかな、そうバリちゃんとめちゃめちゃ喋ってて、でそれで
その掲示板のところにみゆきさんナイスみたいな、要は8番人気3着だったからナイスみたいな、うん、どこがナイスじゃんと思って、こっちは1位になると思って20丸売っとんのじゃんと思って、一番その8番人気3着だからいいとかじゃねえんだよと思って、そう8番人気2とか1になれた馬を3にしちゃった騎手なんだよこいつはと思って、ふざけんねえと思って、その褒めてる風潮がムカついた、どこがいいねんと思って、お前超ハイペースでなんで追いかけてくんだよと思って、で今回もほらペース早かったじゃないですか、週刊賞59秒台だったから結構早かったのに、
そうそうそうそう、
めっちゃ追ってるから、いや着付けでいいだろどう考えたって、着付けしろよ、
ね、あれもしそう凍てて凍てたらもうめっちゃ発狂してたよ、たまにじっとしてたらひょっとしたら2,3あったかも分からないからね、
そうあれこそ着付けでいいのにさ、だ人気馬みたいな競馬してんじゃねえよ、人気ねえくせにと思って、
な
でもっと人気あるときに人気あるような競馬をしろよお前は。
そうそうそう
そう。はい。というわけで、あ、すいませんちょっと毒が。
はい
はい。すいませんね。みゆきとなるといろいろなんか思うところがありすぎちゃって。はい。というわけで、じゃあごめんなさい、高橋さん、黒さん、ブロックフォーク、あ、ブラックホール。
うん。
はい。黒い鷹、ブラックホーク。ホークじゃないですね。はい。はい、暗黒物質の方ですね、ブラックホールです、
ね。もういいね。
はい。どうぞ。
これな、だから、札幌記念の時に、まあ僕、酷評した馬なんやけども。
はい。
うん、まあやっぱ弱いとは思うわ。はい。ダービーの時も、まあまあ、あんだけ後ろから行ったら、まあまあ、こんな足も使えるしなとも思ってて見てた馬なんやけども。まあ、一応、異端路線を踏んだよね、札幌記念から。
はい。はい、
で、2000メーター使って、まあ、そこそこの1話取ったから、まあまあ、合戦にはなるかなとも思うし、
はい。
うんで、なんだっけ、ファスト立山、
はい。
このパターンか。
はい。
で、調教師の話を聞いたら、枠はどこでもよかったと、あの先方は一緒やからって言ってたから、まあまあ、最高峰からでしょうな、多分。
うん。
なので、一発かけるならこれか。まあ、大絞って、まあ、ちょっと前向きさがあって、まあ、僕が今回言ってた前に少し圧がかかってって考えた時に飛んでこれるんならばこういう感じなのかなと思って、
うん、
まあ、同世代戦ならまあそれなりにダービー7ぐらいの能力という感じで見てもいいのかなと思って、まあ、ただこのまま僕は強いとは思ってないからただこれ今回に関してはタイミングとしてはこの馬のタイミングがいいかなと思ったので印を打ったって感じですね、
はい、
うん、
ネンクさん打ってないで俺は打ってますね、これはもうだからファーストタテヤマですね。
そうやな、ね、やっぱそうです
よ。完全に。まあ、異端と、うん、まあ、ある程度重いところで、まあ、ゴールドシップなんで、まあ、ずぶいとこでも、まあ、届くかなっていうイメージ。まあ、で、ダービーで7まで来てたっていうのがあるから、
うん、
まあ、その、ある程度、しまいにかければ、その、そこそこ足は毎回使う馬っていう認識で、むしろホープフルとかはちょっとがっかりしたんですけど、うん、むしろ中途半端に足使ったからああなっちゃっただけで、貯めるだけ貯めて後ろから行ってっていうタイプなのかもしれない。
うん、
で、札幌である程度、その、いつもにしては前面につけて、で、うん、もう今回はもう別に来るか来ないか知らんけど、後ろから行けばいいんじゃないっていう感じだと思うので、
うん。うん。そうですね。
はい。もう枠とかも関係なくて、はい。
うん、
ただまあダービーぐらい走ってくれればっていうのはあるから、まあでも、うん、ダービーね424キロだったんで、まあ、今回だから札幌でプラス20増えたのはいいと思うし、
うん、
まあ他に馬もいなかったんで、まあ本当は15番人気くらいが良かったんですけど、まあいいかみたいな。はい、メンクさんはどうですか。
これは回してないですけど怖い馬ですね。
はい、
単純にこう今がタフであればゴールドシップで、で、ハーチがキングマーモの金亀で、うん、これだけ見たら単純に今ちょっと、まあ全然ありだし、で、金亀富士奇跡のこの母型の配合ってこれブラストワンピースと全く一緒で、
はいはいはい、
まあ品系は全く違いますけど、まあやっぱりこうタフな、こう、ところだろうっていうのがあるんで、ちょっと怖いのは怖いですけど。
しかもノーザンテイストもいいですよね、その後ろのなんか。
そうなんだね。うん、
だから最近ほらメンクさんが言ってるさ、最初の、うん、ある程度スピードも持ちつつって考えてっていう考えると、うん、金亀富士奇跡っていうのもスピードありつつみたいな感じじゃないですか。
そうそうなん。しかもこのゴールドシップ自体がプリンスリーギフトのインブリード持ちだから。
あ、そうなんですね。
実はね。うん。だ これはだから、まあ、買う可能性の方が高いかもしれないですけど、あとね、これ地味に藤岡に乗り換わってんのも怖いよね、これ。
はいはい。
菊花賞といえばクリンチャー、あとフローテーション
か。はい、フローテーションね。
ちょっと怖くない?この乗り換えはちょっとと思うけどね。
じゃあ、あ、まあ、ほぼ出たか。
あと、だからメンクさんの2頭か。
そうですね。レクセランス、マン・オブ・バルコスぐらい?
ああ、3頭か、
うん。はい。レクセランスはどうですか?
これはもう足遅いんですけど。
はいはい。
うん、ディープやのにね、うん。で、まあ足遅いのが、まあ、ババがタフでどうかっていう。
だこれ、あれですよね。去年の里のルークスっぽい馬ですよね。言っちゃえば。
なんか
ち
ょっと。そう、ここはもうそう思ってるんですけど、一応。でも、里のルークスはセントライト2着やからね。
そ
こ
で、ね。まあそうですよね。
神戸が全然赤かったから、ね、
うん、
で、まあ、ディープにこれ、ハーチが団地比でこれ、シャンゼリゼなんですけど、まあまあ、やっぱり、これもまあ、パワー、体力系なんで、まあ、さっき言ったように、ちょっとグローリーベイズとマジックキャスルとちょっと重なる部分があって、まあまあ、あの、皐月賞がね、スミレからの臨戦の割にはね、結構その、なんていうんですか、最後まで結構投げ出してなかったんで、ちょっと、ババが悪い、ちょっと打ち目を通りながらも、その内容がね、ちょっと、まだ忘れられないんで、まあ、ちょっと、これ人気ないから多分まあ、端っこぐらいがいいかなっていう感じですけどね。
はい。マンオブは?
あ、これは本命がルーラーだから、まあ一応ルーラーで抑えたっていう。
あ、なるほど。
これももう超足遅くて。
はい。
うん、もうちょっとこう、サンディにソビエトスターなら、もうちょっとね、これ、フルーキーなんでね、半、フルーキーの
音が。フルーキーやな。
もうちょっと足、うん、そう、もうちょっと早お手もやろうと思うけど、めっちゃ足遅いんで。ということはまあ、やっぱりルーラーなのかなっていう感じするんで、まあタフな馬場でどこまでかなと、
うん、
まあそういう感じですかね、マンオブは。
じゃあ一応一通り出ましたか?
バルコス。
ああ、バルコスは?
バルコスはね、まあこれノベリスト、ノベリストってね、まあ結局まあドイツ、モンズンなんですけど、どっちかって言ったら、重い馬は苦手なんですよね、このノベリストって、全体的に。
そうなんですね。
地面よりはね。はい、まあ、あの、東京の結構、こう、スピード馬場とか、中山の、まあ、今年はちょっと時計かかりましたけど、中山の、秋の、こう、早い野芝とかで、こう、結構活躍する傾向があって、まあ、その、どこまでその京都の今のタフな馬場に合うかわかんないんですけど、まあ、これは母父っすよね、やっぱりね。
まあ、ダンスですからね。
ダンス・ザ・ダークね。うん、で、まあ、あの、おばあちゃんがウィンド・イン・ハー・ヘアってことは、まあ、ディープで、ディープのお母さんで、このノベリストっていうのが、あの、ちょっと辿ると、ケスコ・ボーイの近親にあたるサン・コートっていう血を持ってて、まあ、結局、ウィンド・イン・ハー・ヘアにサン・コートっていう、ちょっとまあ、配合的には逆なんですけど、北サン・ブラック的なものもちょっとあるので。
ああ、なるほど。
北さんは、だからブラックタイドがウィンドインハーヘアで、母父がバクシン王なんで、まあテスコボーイって。
はい。
うん、まあひっくり返しての感じで、まあダンス入ってたら、まあまあ、血統的にはこれは、血統派の人は評価するだろうと思うし。
うん、
一応ですね。
まあ評価してるから4番人気になってるんでしょうね。
はい、でしょうね、きっとね。多分ノーベリストがやっぱな、どうしてもちょっと僕あんまりこう評価しがたいと思ったんで。
はい。あとはじゃあ言ってない馬はちょこちょこと言ってきますか。人気どころ
だ
と、
はい、バルコスとさ、
はい、
なんだっけ、マンオブ、ちょっとブラビ言って。
ああ。だから、どっちも足が遅すぎるっていうのがまずあって、で、マンオブに関しては、うん、まあ、京都2で、ダービー16はまあ、いいですけど、やっぱ、神戸9はダメでしょって思ったんですよね、単純に。まあ、位置も取れてなかったですけど、まあ、休み明けでマイナス6っていうのもあったけど、まあ、だから、まあ、これはだから京都新聞杯はかなりハイペースで後ろから行った馬有利だったんで、まあだから恵まれてきたのかな、うん、だからその外枠のルーラーらしくて、こう一貫したペースを外からこうある程度持続質の流れを外から体力ある程度あってきたみたいなイメージで来て、でまあここ2回はだまあダービーはいいとして、まあ神戸とかもどっちかって言ったら結構持続質っぽい流れになったのに、これだからまあ内枠でゴニョゴニョしたらダメなのかなと思って、バルコスはちょっと考えて、まあ 次買うんだったらこれ入れてもいいかなぐらいのレベルではあったんですけど、やっぱりマクルとか、なんかやっぱり何か1個このまま持ないといけないんですけど、やっぱりにしてもダービー負けすぎだし、まあ、セントライトも何もしなくて後ろからだったし、まあ、まあこれもマイナス体重だったんで、やっぱりちょっとそのでセントライト自体が僕は全然レベル低いと思ってたんで、でなるとやっぱりそのガロアとかはまだ S があってなんとかしそうっていうのがあったから、まあ、ギリ抑え、まあ、買いましたけど、こっちはだから、うん、だからそのスタミナって思わせていて、そのやっぱりある程度機動力も必要だと思うんで、まあ、それがないかなっていうイメージですね、
うん、
バルコス、
うん、
一応ね人気どこだとビターエンダーじゃねえや、ディープボンド、これが一応全員消してるっていうぐらいですかね。
うん、これね、前走強かったと思うね。
はいはいはい。
前でって残ってるのはこれだけだね。
はいはいはい。
がゆえに、単純にストレス疲労残したかなと思ったのよ。
はい。
僕もね。今回楽になるの？
いや、ならない、ならない、楽にはならないでしょうね。僕もだからこのまま、まあ、ある程度 S っぽいと思ったから前走ちょっと危ないかなと思ってたんですけど、まあ普通に無難に乗ってきてて、まあちょっとまとまってるっていうか、まあ、ある程度安定感もあるのかなと思ったんですけど、まあ4番人気4着ってにしては中途半端だなってなっちゃうんで、少なくとも、だ神戸だけの内容を見たら、ベルトとコントよりは上じゃないじゃないですか、なんかやっぱ内容的には。うん、ってなると、3以下だと思うんですけど、
うん。
まあこれ3に入れてもなと思っちゃったんで、3狙いで買うって言ってもなと思って、まあ、6番人気だしと思って、
うん、
っていうので切ったんですけど、ね、だったらまだ他になんか道っぽい馬にちょっとかけようかなと思って印打ってるんですけど、うん、っていう感じですかね。
ただ
別にめちゃくちゃ悪いとかじゃないんですけど、
うん、そうですね、
そうだからまあ無難に4とか5ぐらいに行ってほしいっていう感じで、
うん、
だからまあまあその辺かなっていう、
うん、そうだからあとはその神戸は結局ベルトライゼンテとコントレールは新興勢力には負けへんかったわけやんか、鮮度のある、
はいはいはいはい、
でもこの子は新興勢力の鮮度のある馬にガチで負けたやんか、
まあね、はい、
なっていうことはやっぱりレベルそこなんやろなとも思うのよね。そういうのが出てきたらこの馬は負けるんやっていう、
うん、何かしらがいたらってことですよね。
うんうんうん、だったらもう普通にベルトとコントレール評価すればええやんになってくるしなと思ったから、
うん、
まあこれは
だからそれより、まあまあ、それより上は評価しづらいですよね。だからベルトとコントレールは評価しづらいから、ね、まだ抑えるんだったらいいんですけど、うん、でもそれより上に2頭人気馬2頭いっちゃってるわけだから、まあ、これ入れて3連覇勝ててもなみたいになってくるじゃないですか、
うん、
結局、
うん、そ, う
そうなってくるとやっぱりちょっと買いづらいかな。じゃあお前アリストテレス買ってんじゃねえかって言われちゃうんですけど、うんまあ、アリストはちょっともうちょい低めか、まあ、切るかもしれない。ちょっとアリストテレスはちょっと打足感があったかもしれないな、これ。
うん。
まあ、ターキッシュパレス黒さんにしますよ、じゃあ。それでいいんでしょう。まあ、ガロアでもいいけどね、黒さん。まあ、内訳の馬でもいいけどね。なんだかんだで。まあ、そんな感じですね。これ、
めっちゃ。
メンクさん的にはどうなんですか、ディープモード、キズナ、キングヘイローっていうのは。
なんかまあ、この馬自身は結構やっぱ体力あるじゃないですか、その神戸もあの前で粘ったし、京都新聞杯も結構厳しいペースでね、貸し切ったんで、
そうですね、内容いい
と思うんですけど、
はい、
内容はいいんでね、この馬、この馬単体はね、
はい、
でも、3000でキズナと他の父親比較すると、やっぱりドリジャとか、ルーラーとかの方を取っちゃうかなって感じで、やっぱ印回らんかなって感じですけどね。
やっぱちょっと絆ってなんか変にストームキャット入って S っぽさとか L っぽさとかがあるせい、まあ L っぽさはあれですけど S っぽさがあるせいか、うん、なんかやっぱ短めですよね、全体的に。
そうですね。まあだから、青いステークスでワンツーとか決めたように、やっぱりちょっとそういうなんていうか、やっぱスピード能力の方があるんかなっていう感じするしね。これだから、モガミ姫だからこれ多分ローレル・ゲレーロとか、
はいはいはい。
がいると思うんでね。
はい。
まあそういう意味で、まあスピードはいいと思うんやけど、やっぱりちょっと、下馬単体でちょっと評価できなかったかなって感じですけどね。
一応、マルゼンスキー入ってますけども、スペシャルウィークに入ってる、マルゼン、ライスシャワーにも入ってますけど、マルゼンスキーが。この辺はどうでしょうか。
まあね、
マルゼンスキー入
ってます。そこまでいったら、キリがなくなってます。 逃げるけど、はい。
じゃあこんなもんすか。
ケンタミオさんの本命が。
ケンタミオさん本命って何でした？もう記憶ないんですけどね。なんか言ってましたっけ？
え、バビット。
ああ、バビットか。そうだ、バビットも言ってねえじゃん、全然。ごめんなさい。いらないと思いますけどね。まあ、強い弱いはとりあえず置いといて、単純に臨戦が嫌いっていうのと、だからまあ多分、中山フェスタなんで多分 SC だと思うんですけど、まあ頑固みたいなイメージだとして、まあで待機シャトル入ってるからちょっと S 強調されて、まあ SC かな。だからまあ結構しぶといタイプだと思うんですけど、まあにしてはやっぱ逃げてきちゃってるんで、やっぱ臨戦が良くないかなと思いますね。まあ人気薄でも来ちゃってるし。さっき言った頑固も、まあ、日経新勝杯も人気ない、日経賞もまだちょっと半信半疑みたいな感じで天皇賞春出てきて、まあ、結構人気して、延長でこけたみたいなイメージで、で、2番人気は多分ね、やっぱね、置きに行っちゃうと思うんですよね、どうしても。まあ、キメラベリテがいるっていうのもあるんですけど、まあ、なので、変に溜めたりしたらおしまいの馬なんで、まあ、中山とかのいいんじゃないですかね。拓也さんは？
いや、もう、まあ、まあ、もちろん切りやけれども、まあ、で僕はだから最初にも言ったように、まあ、福永からすれば、まあ、これはまず捉えに行くでしょう、この馬は。
はいはい。
だからやっぱり一番最初に圧を受けるのはこれやと思うから、さすがにセントライトラジオ日経みたいに楽には逃げさせてもらえへんやろし、いやそうなったら精神力の、なんていうの、過去に実績がありましたかってなると、やっぱ差し経験ないよねこの馬。
そうですよね。
でそのミホノブルボンがどうのこうのっていうのはほらね、プロデューサー送ってきてくれたけど、あの馬初戦 1000m 出遅れ差し追い込みで競馬してたり、朝日杯で、山になんちゃらにギリギリまで追い詰められたりっていう苦しい経験もやっぱりしてきてる馬やから、それでいての逃げ馬なので、やっぱりちょっと比べるのは違うかなとも思うし、まあ、ここで残られたら強かったかなと思うやけども、ちょっとその下には弱いかなって僕も正直思うかな。
これでもなんか頑固っぽくないです、臨戦とかもなんか。
僕も大丈夫だけど頑固っぽいなと思った
の。まんま頑固ですよね。
春天きっちりいないみたいなね。春天じゃねえわ、どこやったっけ。
春天
、
うん、だ完全に春天きっちりいない感じだと思いますけど、
そうやな。だから決闘家さんからすれば、その中山フェスタはあれだけど、待機シャトルどうなのとかって思
ったけど、確かにね、どうなの待機シャトルね、
うん、だからね、僕はまあ8待機シャトル代表的な馬といえばストレートガール、
はい、
バー、AN ミノル、
ワンアンドオンリーは、
ワンアンドオンリーいるんですけど、これまあ、ストレートガールがお父さん藤木席で高速の東京マイル G1 か、連勝か、連勝して、レーヌ・ミノルはダイヤメジャーで道はローカ賞勝って、で、ワン・アンド・オンリーは、まあ、当時良かった延長のハーツでダービー勝ってって感じで、まあ、割と父のこう、なんていうんですか、イメージを出すような感じで、上級馬はね、ってなったら、まあ、中山フェスタって考えたら、やっぱり僕も頑固のイメージがあって、なあ、自由だなっていうのがあるし。で、待機シャトルは、これ、まあ、デビルズバックで、ヘイローかけるバラードなんですけど、これ、前提に、セイントバラードっていうのがいて、これをね、母8持ってたのがモズベッロなんですわ。
はいはいはい。
で、モズベッロといえば、まあ、僕はこれ、天皇賞、エムラジ出た時に言ったんですけど、この、ヘイローかけるバラードが、スピードのなんちゃらで良くて、いいんだっていうことで対抗にしたんですけど、
はい、
で逆に宝塚で評価を落として、道悪で持続力でタフな流れで、3着に来たと、いうことですよ。
同じ鉄で鉄は踏まないみたいな感
じ。同じ鉄は踏まない。だから京都3000以上で買わない。だからまあ、モズベッドもディープブリランテで、ネバーベンドが入ってるんですけど、 で、バビットもネバーベンドが奥に入ってるね、母方にね。まあ、父と母は違うんですけど。
で、そういう面でも似てるし。いかにもなんか中山、福島持続室じゃないですか。そうなると。
そう、だからそうなんです。だから、そっちの方に、だから中山、そうそう、だからそのモズベッドのイメージで、モズベッドはまあ日経新春とか買ったけど、まあ、あれは2400やし、京都の3000でなったらちょっと違うなって、やっぱ中山とか、そっちの方。
これだから、中山フェスタの最大の弱点っていうか、まあまあ、中山フェスタ時代そんな活躍はいないですけど、やっぱり量がないってことだと思うんですよね。だから巻き返しが効かないと思うんですよね、多分。
そうだよね。だ
これ例えばキックで負けた後に、感覚上げて AJCC とか多分出てくると思うんですけど、
うん、
うさんくさくないですか？もうなんか全然違う馬になってそうみたいな。どうせ人気するだろうし、
うん、いや僕らツイートでな、その早苗賞のがまあちょっと面白いなっていうツイートしたけど、要はその今ブラビー言ってみたらやっぱり量ないのよね。だからああやってこうあのなんていうの、逃げさせて リズムよく走らせてるわけやんか、
はい、
なだったら例えば CK にスタートしてもいやいやはしいひんやん。
はいはいはい、
だからそういう逃げ馬ってどうなのっていうのもやっぱあったのよ。だから例えばラジニケとかで差しを経験してくれてたら、まあ、もうちょっと評価はしたけれども、やっぱり逃げやから、ここも低それしかないやんか、
うん、これ
だからもしかしたら木村に行かれて中段とかからやる可能性があるけど、それをじゃあいきなり G1 でやって、
そうなのよ、
打ち抜けるだけの選手がありますかってなるとちょっとなと思うし、
これできたらまあまあすごいんでしょうけど、別にそれはそれでいいやっていうレベルにいますけどね。だ結局、
うん、
だこれコントレールが例えば勝って2着これでしたって言われても、まあ別にだからバンデみたいな感じで話して逃げましたみたいな、そうバンデも俺ギリギリで迷って切ったかギリギリぐらいだったんですけど、あの時も3着で3番人気3着だったかな、バンデだ、あんな感じでもう道割れで行っちゃいましたって言うんだったら、まあ諦めますけど、
だから M 的に言うと鮮度もあって、まあまだ
まあ、見たい線っていうのもあります
し、っていうところもあるわな、うん、まああるでしょうけれどもね、あちょっと僕もこれはちゃうかなと思いますね。
はい、じゃあそんなもんすか、うん、
はい、
他なんか言いたい馬、
あ一応サトノフラッグとか全然
いい、あそうかサトノフラッグもそうか、でも7番人気なんだよなこれ、
うん、
なめられたもんだぜ、
うん、
これはなんかでも多分ですけど、里のアラジンっぽくないですか？はい、弱い里のアラジンみたいな。なんか L っぽくてダラッとしてて、でまあ、去年の里のルークスとかに近いかもしれないんですけど、もしかしたら。まあ、一応一番人気2着だし、まあ、まくってもいたんで、
そうだ、だからね、あの一応地味に役割を果たしてるよね、
そう、
ね、
めちゃくちゃ悪いわけじゃないと思いますそ,、ね、だからそれこそこれ後ろに控えて着付けとかだったら3とか来ても、それこそコントレールとベルトとかがある程度前めいっちゃって、うん、コントとかが早めに勝ちに出て、うん、行ってベルトとかとかってやってて、これが3着付け狙いでみたいな感じで外から来てたら別に、まあ別にって感じですけどね。別にありかなって、
うん。
ただまあ、サツキダービーが5-11だから、
うん、
もうダービーもうちょいやれよなっていう話あるじゃないですか、やっぱり。どう考えても、
うん。
完全にここでもう金田級っていうのが分かっちゃったんで。でも、カデナだったら、神戸芝居クソだったから、まあ、セントライト2だったらまだマシかみたいな感じだから、
うん、
まだ3はあるかなぐらいですかね。ギリギリ。
そうね、まあこの人形って拾ってるんであれば、まあ多少はあれかな、そう思うけど、
もう完全にだから今までは一応ダービーも4だけど、これ人気落ちっていうかもう、うん、まあ武豊だったし、まあ一頭でしたよね、勝てるポジションにいる一頭にはいたじゃないですか、その、うん、まあコントレールが圧倒的とはいえ、ね、まあ一応、
うん、
ねいたし、セントライトも一番人気だから本当の人気落ちは初めてだと思うんですよ、本当の意味で、
うんうん、
完全に外れたっていう意味では、
そうですね、
そうだからまあまあ、うん、一番人気2着だったらまあ別にっていう、勝ってもいいかなっていう感じはしますけども。
うん、まあそうですね。
うん。まあまあまあ別に買わなくてもいいかっていうラインですけど。だからその辺のレベルっていうことですけど。
うん。
はいはい。だから別に来ても別に3ぐらいだったら全然。
うん。
はい、そんなもんですかね。
そうだね、むずいよね、
は
い。
まあ、だから相手探しです。まあ、相手探しって言っても俺しかいないんだけどね、コントレイルは。まあまあ、でも難しいと思いますよ。なかなかこう、3000である程度道あるとかなってきちゃう。あの、時計かかるとかになってきちゃうと。
そうですね。
はい。なんか、だからどれも一長一短みたいな意味で難しいっていう感じです。
うん。
はい。じゃあ、いいですか？それぞれ言っちゃって。
はい。
はい。ブライト本命、コントレイル。対抗、ベルトライゼンテ。黒三角アリストテレスは多分怪しい。白三角4といてブラックホール、ターキッシュパレス、ガロアクリーク、ディアマンミドルです。タケヤさん本命、ガロアクリーク。対抗、サトノインプレッサ。黒三角ブラックホール、白三角ロバートソンキー、コントレイル、ベルトライゼンテ。はい、そしてメンクさんが本命が、ロバートソンキー、対抗、コントレイル。白三角ディアマンミドルで、バツで5といて、レイクセランス、マンオブスピリット、バルコス、ベルトライゼンで、サトナインプレッサーとなっております。
うん、
まあ、3とか、3人とも勝ってるのは、まあ、コントレイルぐらいかな、ベルトかな、ベルトとコントレイル。結局人気馬同士っていうね。なっちゃってます。まあ、でもね、3人ともバビット消してたりとか、バルコスはあれか、勝ってるか。あのバビット消してたり、サトノフラッグ消してたりしてますんでね。ディープボンドもね。まあ、その辺で、まあまあ、なんとか、小アレぐらいを狙っていきます。
はい。
はい。
エムラジ未公開ジングル。
僕なんか結局な、あの、女の子と遊ぶのあんま好きじゃないね。これほんまやね。あのな、やっぱりなんかな、自分を演じなあかんやんか。
まあ、かっこつけるってことですか？
そうな、そうな。やっぱりさ、はい、あの、やっぱり何だかんだ言ってもさ、いいわって言われたいわけやんか。
うん、絶対そうですね。
そうやろ？だからってことはやっぱり演じなあかんやんか、は
い。スマートに行きたいってことです
ね。そう、あ、そうそうそうそう。
はいはいはい、や
っぱそれがめんどくさいのよ。
あの、それ言ってることはわかります。
うん。
はい。
で、昔はさ、やっぱり、なんていうの？あの、モテたいモテないみたいなあった境に、パッパッと出てって してたけど、もうなんか最近そんなもうええわになってきて
る
から、はい、
まあ。まあ当たり前ですけどね、40だったら。
そう、まあ、そうだよ。
もう、あなた結婚してるしね、結婚して20年経ってんだから。
そうだよ。
そうだ、当然なんですけど。
エンディングのコーナー、
イエーイ。
さて、まあ菊花賞の裏ルミエール AD ぐらいしかないんですけど、ね、AD って何の略ですか？
オータムダッシュ。
オータムダッシュか。なるほど。まあ枠出てないですけどね。これあれですか？オーソトワック引いたら右のドラゴンが突き抜けるんですかこれ？新潟オーソトワークだったら成績がいいで同じ右のドラゴンちゃん。名称和姫とかもう一回書いたくねえしな、なんか分かりやすすぎてな。アイビス本命、アイビス本命だったけど、あ、ビリーバーは出るんだ。でもビリーバー3番人気か。まあそうなるよね。いや、嫌ですねこれ。ヒロイックアゲンにしようかな。10番人気、
1番人気、
10番人気。
え、そうなんや。
はい、1番人気活発ハッチちゃん。
まだそんな人気すん
ね
んな。
まあね、不審っぽいんだけどね。
うん、
題名なんか59よ。かわいそうに。
確かに。しかも、頻繁で59って60日だから。スティンガーみたいなことだったんですけど。スティンガーも58とか59とか背負わされてましたよ、東京新聞杯で。
俺、これ買おうと思ってたのに、59やからやめるわ、さすがに。
でも、ダウンできそうですよね、これね。
そうな、これ狙ってたんやけど、59って、と思って。
博愛ブラ
ック。これ、エレナ・アバンティってのはダメなんですか？
これでもやりすぎじゃないですか、ちょっと。
あ、そうなんですか。
これ、まあ確かにね。まあでも、ローズで2秒6負けの馬がなんでオパールで2秒9負けるんだっていう謎はありますけど。距離800メートル短くして、より負けるって意味わかんないけど。見たことない。普通1秒2ぐらいするだろ、セーフ。なんで2秒9負けって。負けすぎだろ。7個は悪くないんじゃないですか。ね、
何乗ってんの？
何これ？白愛ブラック。
白愛ブラック。
ああ、本当だね。あ、これ、ね、あ、これええな。
これでも芝でね、やっぱ実績が全くねえってのはちょっと嫌ですけど。
あ、でもブラックヒルテ
昔にあるか、芝は。
そうそう、未勝利。
あ、新馬の。じゃあこれいいんじゃないですか。うん、
なんかロージズイメージだから C もありそうし。
でもカレンブラックヒルテ史上最弱の毎日王冠馬で。
いやいや、菅野王子がいるから、菅野王子が。
あ、そうだ。でも菅野王子はバブルガムフェローに勝ってるから。
いやいやいや、でも、カレンブラックヒルなんかあのクソみてえな NHK まで逃げ切っただけだね。
まあでもそれであれか、カレンブラックヒルはあのジャスタメに勝ってるのか。
ジャスタメに勝ってるし、あれですよ、あの俺たちの名馬タッチミードットに勝ったんですから。
あ、そうか、タッチミードット、そうやな。めんどくさいこれ。
最弱の毎日王冠アリゼオは。そんなもんでしょうか。
はい
はい、というわけでこの番組では皆様からのメールをお待ちしております。コーナーいっぱいやってます。まあ、成田トップロードのね競走馬プロフィールやってますんでね、こちら送ってきてください。誰からも来てないので、ていうか結構むずいかもしれない、成田トップロード。思ったけど変えてもいいですけどね、お題をなんかもうちょっと楽なやつにね。まあもうちょっとしてなんかいつも来なかったら変えます。はい、
了解。
はい、メールはですね、番組ブログのトップページにお便りコーナー紹介というところがありまして、そちらにメールフォームありますので、そちらがよろしくお願いします。メールを採用された方でステッカーが欲しいという方は、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。
はい、
それではそろそろお別れといたしましょう。お相手は今週だけ当てさせてくれ JRA のブライドと。
そうそう、車が買い替えたい拓也と、
2年前ユーキャンスマイル、ギエルマ、3年前、ボカデペトル、僕が出た時は MC のお二人がきちっと撮ってるので、今回はコントレイルガロア1点で撮れるでしょう、のメンクでした。
ありがとうございました。はい、